の永遠の愛をもって私はあなたを愛したと主は仰せます。私はあなたの生活の中で具体的に私の愛を示し、また私の愛をもってさらにこれからも導いていこうと主は仰せます。
特に、この時を見分けていきなさいと主が言われます。この21世紀における技術革新というのはこの目覚ましいもので、さらにこの2020年からの通信システムのこの変化というのは、このさらなる技術革新を進めていくことになるとしか言えます。そこでこのスマートな教会と教会の開拓当初に語られていたことというのはこの実現していくので、具体的にこの通信システムの変化に関して重荷のある方々はお一人一人必要なリサーチをなし、備えの祈りをなしておきなさいとしか言えます。
時が大きく変化していると教えされます。その中でお一人お一人に備えられた最善の道がさらに大きく広がっていくと教えされます。それゆえへりくだり主の前に祈り、私の力によって踏み出していくようにと教えされます。
この年度の終わりに近づいている中で、あなた方はさらに私が与えたその言葉を点検し、またその言葉に立った歩みをなしているかを点検していきなさいと主は教えます。
特にこの通信システムの変化というのは福音宣教に大きく関わってくると主が言われます。また主がこの開拓当初に語られていたことの具体的な実現に入っていくので、この通信システムの変化 5G に入るということに関してどのように主がこの御心を持ってこれらを用いるかということは祈りと聖書の土台を持って進めるようにと主が言われます。
このそのようにこの最先端の技術が取り入れられる中において、確かに混乱も起きてくると知らされます。しかし祈りを強め、その中で主の御心を捉えて踏み出していくことができるように、さらに備えを進めていきなさいと知らされます。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。聖様、この賛美の時を感謝します。予言をありがとうございます。またこのセミナーをありがとうございます。またあなたがこの場所に満ちておられ、すでに私たち一人一人に主が豊かに触れてくださっていることをありがとうございます。またこれからの時も主が導いてくださることをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りになってください。皆さんこんにちは。こんにちは。インターネットの皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。パウラ秋元牧師が、8月に四国の方でご奉仕に行かれている時ですね、骨折されて、で手術、そして9月の、5日に東京の方の病院に、転院されて今リハビリ中です。ですので今日の第7礼拝は、ペテロ久保田が代行で行わせていただきたいと思っています。最初に、パウロ秋元牧師、またご家族のことを覚えてですね、お祈りの時を持っていきたいと思います。それでは、パウロ弓田牧師お願いします。
天様、天のお父様、今パウロ秋元牧師が今リハビリ中ですが、それが許されていることをありがとうございます。東京まで転院できたこと本当にありがとうございます。またこの、予定では1ヶ月2ヶ月ということではありましたけれど、それが許されていることもありがとうございます。 またどうぞパウロ・アキモト牧師の体に働いてくださり、癒しの霊をさらに強め、またどうぞこのリハビリがさらにこの進められ、速やかにこの自分の力で立ち、また歩き出すことができるように、どうぞあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。癒しの霊を注ぎ、またあなたの奇跡の御業を表し、そしてまたどうぞ10月下旬からのイスラエル派遣にも行くことができるように、どうぞ道を開いてください。あなたの持っている計画を豊かに成してくださり、またこの奉仕の働きを全うできるように、どうぞ力を与えてくださいますようにお願いいたします。またご家族の上にもあなたの豊かな恵みと祝福を注ぎ、あなたの栄光を表してください。イエス様の名前によって祈ります。
愛聖様、ありがとうございます。今回の言葉が許されたことを感謝します。この裏に素晴らしい神様の計画があることを信じ感謝します。主よ、どうぞまたこの言葉が必ずパウロ・アキモト牧師にとって、そしてご家族にとって、また教会にとっても大きな祝福となること、必ず益になることを信じ感謝します。主よ、どうぞ今アキモト牧師がこうリハビリ中ですけれども、リハビリの中で主が共にいてくださり、特別なあなたの癒しを進めてくださり、また特別なあなたの回復を与えてくださり、どうぞ御心の一番早い時に復帰し、さらなる主の働きに立っていくことができるように助け導いてください。また願ってます。どうぞ10月後半からのこのイスラエルチームに秋元牧師が必ず参加することができるように、主がどうぞ特別に道を開き、導いてくださるようにお願いいたします。それではですね、共にお祈りする時を持ちたいと思います。心の中で、パウロ・アキモト牧師およびご家族のことを覚えてですね、お祈りする時を持ちたいと思います。またインターネットの方もですね、共に心を合わせてお祈りする時を持ちたいと思います。愛する様、今心を一つにして祈る時が与えられたことをありがとうございます。またここで祈った一つ一つの祈りが聞き届けられたこと、必ず祈りの答えを見れることを信じ感謝します。感謝してイエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞ引き続きですね、パウロ・アキモト牧師及びご家族のことを覚えてですね、お祈りしていただきたいと思います。それでですね、ゴスペルライブテレビの、臨在のことですけれども、一番臨在を感じたと思う曲にですね、ちょっと手を挙げていただきたいと思います。今日は6曲ありまして、3つのグループで6曲です。1番目はプレジールでシュワヤグラ、懐かしい曲ですね。はい、シュワヤグラ、はい。次に、プレジールで誰よりも、7週の曲ですね。これも覚えやすいような感じの曲ですね。それから、器物で、リンカーンはリンカーン、これもちょっと懐かしい感じの曲ですけど、はい。それからビクターズクラウン、これは割と新しい曲ですね。はい、ありがとうございます。それでギフツで時が来たら、結構ありますね。はい。それから花色、はい。大体同じぐらいの感じだったですね。ありがとうございます。それから癒しの祈りですね、今週も5人以上ですね、祈った方はちょっと手を挙げていただきたいと思います。はい。でそれで何かこう起きたっていうか、癒しが起きたって、はい、方いますかね。他はいますか。じゃあ、夢の牧師お願いします。
先週ですね、教会の方でお腹が痛いということで下痢して、また食べ物を食べられなくなった人がおられて、大腸に菌が入ったみたいで、そして、動けなくなってたんですけれど、教会全員で祈った時にですね、もうその後だんだん食欲が出てきて、本当に速やかに癒されて元気になられました。感謝します。
じゃあ小林翔騎士、はい。
ですね、多発性胃潰瘍の方が良くなって癒されました。
それで最初にですね、第3回長崎チームの動画ができてますので、そちらの方の映像を見ていただきたいと思います。
私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に表されるからであると言われたのです。ですから神様の前に私にはできませんでしたというふうに 出た時にですね、神様がその方を使わせてくださって、本当にですね、先輩や周りの方々の目線とですね、違う目で見ておられたということが分かりました。なんかこのどんなにですね、賜物が自分の力ではできることではないと思うんですね。人の力では負えないこの大きな働きをこれから神様がこなしていかれます。それでですね、この弱さを認めて神様の前に出て、この神様がこなしてくださるということをこの求めてこの行く時に、この神様が
御心を行っていたのに、なんで牢に入れられなきゃいけないんだろうかって、なんか人間的には思うと思うんですけども、パウロとシラスはそのような状況の中でどうしたかっていうとですね、ここの聖書の箇所に今日読んだところにあるんですけども、神様に祈りつつ賛美の歌を歌っていたというふうに書いてあるんですね。あると思うんですけども、どのような状況の中でもですね、神様が私たちと共にいてくださって、本当に神様が私たち一人一人を愛してくださっており、本当に一人一人をですね、幸せにしたいというふうに思っておられます。ぜひですね、ちょっと苦しいなとか思う時とか、困難だなって思う時にですね、このパウロとシラス、また26世紀の方々が、
永遠に向かって進んでいく必要があります。本格的な海外戦これから始まっていきます。私たちが目指すところは天です。で、私たちが引き連れていくのは100万人後ろに乗せていくんです。一人一人それでハンドルをちゃんと持ったりして、聖書をちゃんと持って言葉をちゃんと握って、
メッセージを取り継がせていただきたいというふうに思うんですけれども、皆さんがですね、ここに来たのはきっと偶然じゃないんだろうなと思います。全てのことに神様のご計画があって、全てのことに神様の意思があって意味があるんです。でですね、皆さん好き勝手にここに来たわけではなくて、ここに来た意味があります。で、神様のご計画があるんですね。この14人であるということに関しても意味があると思いますし、今日雨が降っているということにも意味がある、あるんじゃないかなというふうに思います。関係していて、私たちが今日ここでこの後西田で祈るときに祈ることを示されることっていうのは個人に示されますよ。多分個人に示されます。でもそれは個人だけのものじゃないってことを知っていてほしいなと思うんです。それは皆さんに語られて、皆さんの人生を祝福するものとともに、もう一つ大きくすると教会の祝福ですね。教会を通して神様の働きが進んでいきますので、教会を土台とした働きなので、教会を祝福するものであるとともに、さらにクリスチャン全体、そしてノンクリスチャンに至るまでの祝福のもとを今日この後石田で皆さん受けていくという。で、来たらいきなり捕まっちゃって、そのまま1ヶ月間歩かされて十字架にかけられる。これ普通に考えたら失敗ですよね。選挙も失敗ですし、人間的にもだったらフィリピンに行った方が良かったね、選択間違えたねっていう話になると思うんですけれども、ただヘスス自身はそうじゃないです。ヘスス自身はこのために私は日本に来た、これを計画を神様は私に用意してくださっていたっていうふうにおっしゃっていたんですね。その時彼は何を見ていたのかっていうのを思うんですね。そうするとやっぱり彼が見ていたのは天の希望で、神様の計画、そして自分に与えられた使命を見てたんですね。それぞれにまたその中で語られることが あると思いますけれども、間違いなく一つ言えるのは、私たちは神様の愛を受けるものとして選ばれましたし、そしてその受けるものとして選ばれたということは、それを伝えるものとして私たち一人一人が選ばれているということなんですね。私たちの目が今何を見ているかというのが本当に大事なんですね。
長崎第3長崎チームの映像なんですね。それで、今長崎チームっていうのがどんどんと 1,2,3 今回は3回目 で今週からこう第4チームそれから第5チームって出ていくわけなんですけども、神様が言葉として螺旋階段のように導くって言葉があって、それで長崎チームが一番最後に出たのが1986年の9月だったそうです。でそれから33年経って、まあ、今回2019年の9月から長崎チームがスタートし始めたんですね。それで9月6日から第一のチームが出たんですね。で秋元牧師が東京に帰ったのが9月5日だったんですね。だからなんかやっぱりこう主が一つ一つなんかこう置いて導いているのかなっていうのをすごく感じてます。で第一チームが出て第2、第3という形なんですね。それで、まあ、第4、第5と続いていくわけなんですけども、で1986年の9月に最後の長崎チームが出て、で長崎チームというのはそもそもどういうことだったかというと、海外宣教の備えとして長崎に乗り込みに行きなさいと、でもうチーム派遣でこれからの海外宣教は進んでいきますということで、まあ、いくつかのチームが出ていったんですね。でその最後のチームが1986年の9月で、でその2ヶ月後に最初の海外宣教が始まって、具体的に、まあ、秋元牧師が80数カ国出ていってるっていうような海外宣教が進んでいったんです。まさに長崎チームがその海外宣教の神様が私たちに導いている海外宣教の備えだったっていう形なんですね。それでそれから33年経って、で螺旋階段のこう上のところの段階でさらに次の長崎チームが始まってるわけですね。それで、まあ、出ていってるわけなんですけども、でも神様が同時に、まあ、次の段階の海外宣教がさらにこう広がっていくってことも語られているので、おそらく今までになかった形の、まあ、いろんな、インターネットとかいろんなあれを使った形の海外宣教とか、今までなかった海外宣教がまた今まで行ったことのないような国々に海外宣教は進んでいくと思われるんですね。だからこれ長崎チームでこう終わるだけじゃなくて、その後さらにこういろんな形の海外宣教が進んでいくぞっていうところをね、やはり見ておかないといけないと思っています。それで実際にもう長崎こうチームに参加された方もおられると思いますし、これから参加される方もいると思います。また自分は今回は参加しないっていう方もおられるかもしれませんけれども、一つこれは神様が教会に語られて、教会がこう従って、長崎チームっていうのを送り出しているわけなので、その長崎チームが送られていることの祝福と恵みが間違いなく教会に今注がれているんです。長崎チームが送られる前と送られ始めてからで明らかに教会に注がれている神様の祝福っていうのは絶対あると思うんですね。なのでぜひいや私行かないからって言ってなんかこう冷めないでいただきたいと思う。この時に行かなくても神様の語りかけは絶対にあるはず。よくイスラエルチーム期間中にこう同時に問いなして祈っている中で同じ語りかけを受けたって、よくそういう話聞きますよね。同じように国内ですけども、やっぱり神様が使わせたチームなので、この間行こうが行く前が本当にその中で神様に心を向けていけば、神様は自分に語っていることが絶対あると思うんですね。ですので、例えばね、26世紀の歩みって、まあ、京都から始まって長崎、西坂まであるわけなんですけれども、まあ、本当はもうその天まで続いているわけなんですけれども、でもその彼らの歩みをと自分自身の歩みをこう照らし合わせてね、こう地上においては旅人であり、希留者であるとかね、国籍は手に合うってね、そういうのに照らし合わせて、今の自分の歩みどうなってるのかなとかね、例えばそういうこともできるだろうし、ぜひね、本当にこの間教会に神様の祝福が注がれているので、 また一つ一つの映像も通しても神様はいろんなことを語っていることがたくさんあると思うので、また証を通してですね、ぜひそれを通しての神様の語りかけというのに、こう耳を傾けていただきたいと思います。それで来週ですね、10月6日ですけれども、エルサレムの平和のために祈れの集いが持たれます。そちらの紹介映像ができてますので、そちらの方を見ていただきたいと思います。
エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が仕えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。詩編122編6節から7節。
エルサレムの平和を祈る集い。
もう来週になりました。で、このエルサレムの平和のために祈れの特別集会が、来週のですね、10月6日の、6時から東京のハイエットリージェンシーで、具体的に持たれます。で、それぞれの礼拝の中でもお祈りする時を持ちますけど、特別な集会が、10月6日の日曜日、今度の日曜日の6時からですね、東京のハイエットリージェンシーの方で持たれますので、ぜひ来られる方はぜひ参加していただきたいと思います。またインターネットでも参加することができまして、それは東京アンテナ協会のホームページの方に、連絡取って登録していただきたい。ともにこれは世界的なお祈りで、ジャック・ヘイフォード牧師とチャーチ・オン・ザ・ウェイのともう一人の牧師から始まったんですね。それで全世界で10月の第1週にこの心を合わせてエルサレムの平和のために祈れって聖書に書いている言葉ですけども、こうお祈りする時なんですね。ですのでぜひですね、それに加わってですね、共にお祈りする時を持っていただきたいと思います。それでエルサレムっていうのは、今目で見えるエルサレムってあるんですけども、でも神様が私たちに今どんどんと開いてくださっているのは、エルサレムって2つあるということで、天のエルサレムもあると。そして今戦乱とかいろんな形で、こうそういうエルサレムがあるわけ、イスラエルのエルサレムがあるわけなんですけれども、だけれども千年王国の後に、天のエルサレムが2220キロの立方体がこう実際に、おそらくエルサレムとかイスラエルのところにこう降りてきて、おそらく吸収して、でそれからは永遠にそこに住むと。でそういう、こうエルサレムっていうのも、こう今のエルサレムだけじゃなくて、永遠のエルサレムまで、こう天のエルサレムまで見てですね、こうお祈りするっていうふうに導かれてきています。ですのでぜひその集会にですね、ぜひ加わっていただきたいと思います。それではですね、1分動画の方お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは白い馬です。黙示録の中心部分は白馬で始まり白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。 まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実また真実、神の言葉王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦い、キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬と、いずれも悪いことばかりが続くことから、6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観難時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
白い馬っていうのが黙示録の中に2回出てくるんですね、少なくとも。でその最初に出てくるのは何かっていうと、第一の封印のところで出てくる白い馬 でこれは反キリストっていうふうに乗っている方がこう誤解している人が多いんですけど、そうじゃなくてキリストご自身なんですね。それでそれは後の雨リバイバルの宣教の勝利ということで、ですのでもうリバイバルは始まってるんですけども、その山はどこに来るかっていうと、観難前この 3.5 年ですね、中東和平がこうスタートしてから 3.5 年のところにこうすごいリバイバルが起きてくるってことですね。迫害もあるかもしれませんけれども、たくさんの方々がこう救われるっていうのがやってくるわけです。それでもう一つ白い馬は、先ほど言った黙示録の19章、再臨の時に白い馬にイエス様が乗って、で、まあ、私たちも白い馬に乗って付き従うという形ですね。なのでここですね。なのでその秋元牧師がおっしゃられているのは、その黙示録っていうのは白い馬で始まって白い馬で終わる。で私たち白い馬となんか馴染みがありますよね。白馬ですね。で白馬キャンプに神様が導いてくださっているのはやっぱり偶然ではなくて、そのネーミングがね、白い馬って黙示録の中心となっているところですよね。そこになんかこう神様がキャンプを導いてくださり、またその白い馬っていうその白馬のキャンプがリバイバルの大きなポイントにこう神様を導いているというところがあるんですね。ですのでそういう意味でなんか神様の手が置かれているキャンプだってね、リバイバルのための備え、そういうのがなされているということですね。例えばそうですね、賛美もそうですし、まあ、作詞作曲もそうですし、賜物もそうですし、それから映像の働きもそうです。全部白馬がこうポイントになって、でリバイバルのポイントとされているところがその白馬でこうなされているんですね。ですのでそういう意味で、まあ、神様はこれから、ね、いろんなこう働きを進めていくと思いますけれども、白い馬というところが、ね、聖書に書かれていて、まあ、それがポイントになっているということを、ね、覚えていただきたいと思います。それではですね、10月28日から11月9日までですね、イスラエルチームが今年も出ますので、そちらの紹介映像をお願いします。
は良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
ただ一言、福音を述べ伝えたいと、それだけです。
御言葉を携えてですね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きを出せたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして片息その上に立ったらエルサレムってここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
今日聞いて悟るという時にどういう過程があるかといいますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、それとともにですね、もう一つは何かっていうと、理解するだけでは何も起こってこないのですよね、具体的にですね。で、それを受け取るですね、まあ、そうだな、ね、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に対す、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉なんです、言葉の力が現れてる。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるようになる。これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよだから実はほんのちっちゃな実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたわけですね。言葉によって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます、いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるっていうことですよね。
イスラエルチームの、2019年の紹介映像なんですけど、2019年は10月28日から11月9日なんですね。で今日が9月29日なので1ヶ月を切ったところなんですね。ですので、行きたいなと思っている方がおられると思います。ぜひですね、奇跡が起きるのはこれからですので、絶対に奇跡的なことで、イスラエルチームに参加できたという人はたくさん出てくると思いますので、ぜひ諦めないで祈りをなしていただきたいと思います。でいろいろと経済的な状況で経済がないとか、あるいは仕事を休み取れないとか、そういう方もおられるかもしれません。ぜひ祈ってください。 上司とは喧嘩しないということですね。それから、借金はしないという形で、主がこうイスラエルにことを導いてくださっているので、ぜひですね、まず祈ってください。それでもう最後まで諦めずにぜひ祈っていただきたいと思います。でこのイスラエルチームというのはこの教会にとってすごく重要なこうポイントのチームなんですね。なぜそうかというと、11月から、神様がこの教会においてスタートさせる、その11月スタートということ、イスラエルからスタート、また霊的なイスラエル人としてこうイスラエルからスタートということを語られているんですね。ですので、またそのイスラエルに行くことによって、そこで新年礼拝とアルベーサンでの礼拝をもってスタートが切られているわけですけど、年度の御言葉が与えられます。で今回今与えられているのはマタイの福音書13章23章、100倍の実を結ぶということで、神の言葉を聞いて悟って受け取って従っていけば必ず実が結ばれると、100倍の実が結ばれているのが今年度与えられている御言葉なんですね。なのですごく重要です。それとともに、あと、イスラエルに行くことによって、まあ、現在のイスラエルも見れるんですけど、2000年前のイエス様が歩まれた時のイスラエルも見れるし、それと同時にですね、永遠にこう触れることができるんですね。イスラエルっていうのはこう永遠に関わるところなんです。なのでイスラエルに行くことによって、あ、本当に自分は永遠なる存在なんだってことが分かってくるんですね。で、先ほど言いましたように天のエルサレムっていうのが千年王国の後にこう下ってくるわけですね。そして私たちはそこに永遠に住むようになるっていうのが聖書に書いてること、もう詳しくは黙示録の21章22章に書いてます。なのでそこに行くことで、こう秋元牧師のおっしゃり方ではリセットされる、私たちは永遠なる存在なんだっていうのをリセットされてですね、こうスタートを切っていくことができるので、ぜひ行きたいなって思った方はですね、諦めずに祈っていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の13節から16節を読まさせていただきたいと思います。そこに出てます。ヘブル人への手紙の11章13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。お祈りします。どうぞ御言葉を通して主がご自由に語ってくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでですね、その最初の13節ですね、もう一度読みますね。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。とで、この御言葉があるんですけども、この御言葉っていうのはこう TLEA 全体にとってすごく重要なんですね。でなぜ重要かっていうと、実はさっき映像でも少し出ていたんですけども、長崎 に教会のお墓があります。でその教会のお墓に刻まれたのがこのヘブル人への手紙の11章の16節、あ、13節なわけなんですね。この御言葉だったんですね。それでその御言葉っていうのは、まあ、もちろん私たちは地上では旅人であり寄留者なんだっていう、でそのことをはっきりと言ってるわけなんですね。だから私たちは地上に来てるんですけど、ここは本当に旅人であり、地上では旅人であり、寄留者なんだ。で私たちのふるさとはどこにあるのかっていうと、こちらですね、永遠の、まあ、私たちのふるさとは天のエルサレムなんだということ、そのことを、言っているわけなんですね。16節、しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷というのが天のエルサレムであり、私たちのホームベースはどこかというと、天のエルサレムなんだ、天国なんだ ということを言ってるわけなんですね。それでその教会のお墓に、この私たちが地上において旅人であり寄留者なんだってこの言葉が刻まれているというのはすごく大きな意味があると思います。でその私たちの教会に最初に与えられた固定資産がお墓だったわけなんですね。なんかそのアブラハム、まあ、ここでもこれらの人々はみんな信仰の人々として死にましたって書いてますけど、それはアブラハム、イサク、ヤコブとかノアとかそういった信仰の人々を指しているわけなんですけど、アブラハムは結局ですね、土地をね、お墓の部分のをそれを固定資産として、として与えられたって書いてますけど、なんか私たちの本当にこう取り分っていうのはね、いやこの地上ではなくて、ああ天なんだっていうのをなんかこう思わせる、本当に最初の固定資産が教会のお墓だったんだっていうのは、それをなんかすごく思わされるんですね。それでそれが、お墓ができたのが1989年の12月だった献碑式って言います。でそれが あったんですね。それで私はその献碑式が行われた翌日、間に合わなかった、仕事で間に合わなかった翌日に長崎に来ました。でその長崎に行く途中に初めて証明って言って神様にこう私に従ってきなさいって言葉を受けたんですね。初めての経験だったんですね。それで今日気がついたことがあるんですね。で何を気がついたかっていうと、そのお墓ができたそれが1989年12月なんですけど、実は1989年12月っていうとまだ生まれてない方もいるかもしれませんけども、あることが始まったんですね。でそれは何かっていうとですね、今日気がついたんですけど、実はミッションがスタートしたのが1989年12月だったっていうのを思い出しました。でその私1989年に初めて教会に来たもので、それでですね、秋元牧師から久保田君ミッションが始まるから来てって言われたんですね。それで私はミッションが何か全然分からなかったんですけど、はいって言ってですね、で最初なんか4人ですね、そのミーティングっていうのが始まったんですね。それでミッションが始まったのが実は1989年の12月だったことに気がつく。面白いと思いません？その教会のお墓ができたのと、それからミッションがスタートした、海外選挙のミッションがスタートしたのが同じ月だったことに気がついたんですね。それでその教会のお墓に関してはこういうことが語られています。でその教会に殉教者が与えられると。で殉教といったら、まあ、私も最初教会に来た時極端だなってこう思ったりしたんですね。だけど海外選挙を考えていると、本当にこういろんな選挙団体で殉教が起きているっていうことをですね、秋元牧師よく説明されてますけど、極端ではないんですね。それで1989年の実は18月にそのフィリピンで、実は殉教事件がありました。でそれは秋元牧師が抱えたダバオ刑務所事件の真相ってこれに書いてますけども、でそれで秋元牧師がおっしゃるには、これには実は書いてないことがあると。で何を書いてないかっていうと、教会のお墓との関連性は書かなかったってことで、実はですね、その秋元牧師が指名されてその長崎の十字架がたくさんあるところに行ったときにこの場所を与えるって言って、でその献金要請をしたら献金が与えられて、そして購入したわけなんですけど、なかなかその作業が進まなかったらしいんですね。それで、まあ、そこら辺は木原牧師はよくご存知だと思うんですけれども、ところがですね、その木原牧師のところになんかそのお中元が届いたと。でお墓の業者からですね、それでもしかとして行ったら完成してた。でそれが実は1989年のジャッキー・ジュリエットの殉教事件、その時だったってことなんですね。ですので、なんかこう神の御手があって、確かにこれから海外選挙の中で、まあ、殉教ってことが起きてくることは、まあ、神様に語られてるわけなんですけども、そういうことだったんですね。それで、まあ、そこにこの御言葉が語られてるってことですね。ですので、まあ、これから長崎チームが終わった後で次の段階の海外選挙、いろんな海外選挙、今まで行ったことのないいろんな選挙が始まると思いますけど、その中で、まあ、30年前は私たちが狙われたんですね。この ガンダバの刑務所の時は日本人が来るっていうんで日本人を拉致して脱出しようとかそういうことを考えた囚人たちに日本人は我々のチームが狙われたんですけど、だけれどもその時は神様は特別な御手によってそれをとどめられて、代わりにオーストラリアの宣教師のジャッキーとあとフィービーの兄弟姉妹4人合わせて5人が殉教したってこと。だけれどもそれからちょうど30年経ちましたけれども、まあ、これからのその宣教の中ではやはりそういう殉教ってこと、まあね、黙示録を見てたらですね、その再臨までに人類の2分の1が死ぬって書いてるわけですよね。最初4分の1、次3分の1ですかね。なので、まあ、その中で、まあ、当然殉教者っていうのはこう、まあ、出てくると思うんですね。でその中で私は長崎チームの銃の映像を見たんですけども、行く方は見てください。でその中でつくづくと思ったのは、日本という国は福音に関して決して寛容な国ではなかったなっていうのをすごく思いました。すごく迫害してるじゃないですか。もうめちゃめちゃなことをしてるわけで、たくさんの殉教者が出てるわけですね。ただ殉教者の血はリバイバーの種って言われているので、これからねこう大きな働きが出てくるんですけども、でその中でね、すごく思わされていることは何かっていうと、まあ、今日の聖書に関わるわけなんですけども、私たちが永遠なる存在なんだっていうことですね。永遠なんだってこと、それをね本当にこう知っているってことはものすごく大切なんだってことをね思いました。永遠なる存在で、聖書が言っているのは私たちは永遠に最終的に神と共に生きるわけなんですね。ちょっと黙示録にこう書いてるんですね、黙示録のですね22章のですね4節、3節ぐらいから読みますかね、22章の、読みますね。もはや呪われるものは何もない。これは天のエルサレムのことですね。神と子羊との御座が都の中心にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの神には神の名がついている。これは私たちのことですね。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。その後彼らは永遠に王であるって書いてます。で彼らっていうのは私たち、クリスチャンはやがて天のエルサレムにおいて、まあ、王っていうか、まあ、そういうぐらい祝福されるって説明されてますけど、永遠にって言葉が書いてある。私たちは最終的には永遠に神と共にっていうところになるわけ、永遠の愛を持って愛されているわけですけども、でも永遠なる存在なん、私たちは永遠なる存在なんです。って思った人いるかもしれない。死んだら終わりっていうことを思っているクリスチャンは結構多いんですね。だからもう死んだら終わりですっていう、でもそれは正しくない。死んだら天国に行くか、それから地獄に行くか、でもそちらで永遠なんですね。でもちろん天国で永遠がいいわけですよね。でそれでどういうことを言ってるかっていうと、私たちは永遠なる存在なんだ。それをねはっきりと抑えているときに、これからね黙示録の時代とか困難な時代がやってくるってありますよね。その時に何が力になるのか、何が本当に私たちの確かな土台になるかっていうと、私たちは永遠なる存在なんだ、永遠に神様に愛されている存在なんだってことを本当に捉えていることなんですね。でその銃の動画の一つに、今年映画ミッションで作ったもので、メキシコ人ヘッスの物語っていうのがあります。でそれを作っている家庭でですね、こういうことを言われたんですね。ヘッスの人生っていうのは本当にこう踏んだり蹴ったりだ、踏んだり蹴ったりってめちゃめちゃで、もうどうしようもなくてよくないっていう意味なんですけど、踏んだり蹴ったりって言葉を使うんですね。確かにメキシコだ、フィリピンからメキシコに除海するために行こうと思ったらナンパして、日本に来たらちょうどその時の日本は豊臣秀吉で近況でっていうか形で、ね、そしてバプティスタ神父を訪ねて京都に行ったら、その修道院に到着した日に逮捕されて、それでもう処刑が決まったわけですよね。だから見る人が見たら、もう踏んだり蹴ったりな、ヘスは踏んだり蹴ったりな人生だっていうふうに捉えることができるかもしれません。だけれども その実際にじゃあヘスはどうだったのかっていうのを調べていく中で、結局で出てきたのはヘスはそうは思ってなかったんですね。ヘスはこう言っています。神の御恵みに値しないこのような私を殉教者に入れてくださったこの特別な御恵みに感謝してもしきれないほどです。サンフェリペ号が失われたのは私ヘスツが救われるためでしたってことで、ヘスツは自分が殉教することを本当に神様の特別な恵みだって分かってた。なぜ分かってたかっていうと、永遠なる存在なんだっていうのをはっきりと受け取ってた。もしもね、地上だけって思ってたらですね、もう本当に蹴ったよ、そういうような話ではないでしょうか。もう死んだら終わりだ。でそうじゃないんで、死んだ後がある、永遠がある、そして天のエルサレムがある、天において報いがある。そこまでちゃんと26世紀の方々は見てたんです。ヘスも見てたんですね。でその時ね、どうなのかっていうと、地上において本当に正しい選択をなし、またこう歩みが揺るがなかったっていうことが言うことができるんですね。でこれからいろんな困難な時代に入っていくと思うんです。でその時にね、どうなのかっていうと、やっぱりこう迫害があったりとかですね、そういうことがあったりすると思う。でその時ね、何が力であり何が私たちのこう確かな揺るがない土台になるかっていうと、いや私たちは本当に永遠なる存在で、天に国籍あるもので永遠の愛を持って愛され続けているものであるってこと、そこをねしっかりと受け取って、この地上においては旅人であり寄留者なんだってこと、そこをねしっかりとね受け取っておくっていうのはものすごく大切な備えになると思うんですね。今この時に神様が26世紀の後、例えば長崎地方をいろんな形で出しているのは、もしかしたらこの終わりの時代に向けての神様がなそうとされているいろんな備えで、これから本格的な海外選挙に出てきますよね。そういった時ですね、やっぱりいろんな危険なチーム、ね、初期のチームでもそういうチームはありましたけれど でもそういうチームも出てくるかもしれません。でそういったところでやっぱり本当に揺るがない、本当に確かな、また本当に力になるっていうのは、やっぱり私たちがこうやっぱり26世紀からこう学んでいるところは何かというと、永遠なる存在なんだって、永遠に歩むものなんだ、天のエルサレムのものなんだってことをね、やっぱりそこをですねしっかりと確認しておくってことはすごく大切で、それはね一回やればいいってわけじゃなくて、やっぱりねマリンさんの感謝と賛美もね、毎年毎年毎年こうね、ペトラ漬けのようにこうどんどんどんどんこう深まっていきましたよね。でやっぱり私たちの歩みが本当に永遠なる歩みなんだ、永遠の存在なんだってことがもうもっと深く聖書からまたいろんな体験を通してね、深めていくっていうことが実は私たちのこれからの歩みにおいて、あるいは使命に関してもね、こう大切な土台であるってことをね覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する聖様、私たちが地上においては旅人であり、また寄留者であるということ、また私たちの真の国籍は天であり、また永遠のエルサレムに所属するものであるということを語ってくださっていることをありがとうございます。ついつい目先のことに落ち込んでしまったりとか、あるいは地上のことだけに目を留めてしまうことがあることを許してください。どうぞ私たちがこう聖書に抱えている永遠の存在であり、永遠に神と共に歩む、素晴らしいこう天のエルサレムの国民として、天の国籍にあるものとしてもうすでに導かれていることを、再確認して、この地上における使命をどうぞ全うしていくことができるようにどうぞ助け導いてください。さらに私たちの霊の目を開いていってくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは短く癒しのためにお祈りします。愛する様、共に癒しのためにお祈りしたいと思います。愛するイエス様、あなたが癒し主であることを感謝します。主よ、どうぞ一人一人の霊に触れ、どうぞまたあなたの癒しを表してください。イエスキリストを召した体精神別今癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。特にこうお腹が痛い方で、天様お腹の痛みに別癒されよ、喉の痛みに別癒されよ、うつ的なものをイエスキリストっていうその病を癒されよ。愛する様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。どうぞお立ちになってください。中本君のハレルヤ。 仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。どうぞお座りになってください。これで礼拝を閉じます。感謝します。